ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりとお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日のナビゲーターを務めます、私、京都 NPO センターの近藤忠博です。どうぞよろしくお願いします。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしています。はい、本日のゲストですが、京都車椅子点検ボランティアスイマルクの代表を務めの谷口博さんと副代表の山田隆さんです。谷口さん、山田さん、こんにちは。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日のですね、番組のテーマなんですけれども、戦争で傷ついた人々が私たちを待っている。今新聞報道あるいはテレビの報道でですね、リスナーの皆さんもよくご存知のことかと思いますが、ロシアがウクライナへ侵攻しているということで、兵士ばかりではなくてですね、多くの民間人にも犠牲者が増え続けています。犠牲者の中には手や足にですね、大きな障害を負った人も多くいますが、こうした人々や高齢者の方々の移動手段として車椅子が現地で不足しています。今日のゲスト、先ほど申し上げました京都の車椅子点検ボランティア、スイマルクさんですけれども、これまでからですね、国内の福祉施設や病院で使用されている車椅子の整備活動に取り組んでこられましたが、こうしたウクライナの状況をですね、知って、今国内ではですね、使用されていない車椅子を再生して、現地で必要としている人々に送り届けよう、こういうことで活動をスタートされました。今日はですね、そういった活動内容、それからスイマルクさんとはどんな団体なのかということについてですね、お二人のゲストの方にお話を伺っていきたいと思います。はい、それでは早速、お尋ねしたいんですけど、まずこのスイマルクさんというのはどんな団体なんでしょうか。ちょっと団体の概要をですね、はい、ご紹介いただけますか。
はい、スイマルクはですね、人町交流館、河原町五条下がったところにあります。そちらをですね、ボランティアセンターと、長寿スクエアセンターですね、はい、そちらに所属しておりまして、そこの、ボランティア団体です。はい、で私たちは車椅子を利用するですね、方を対象にですね、2005年6月からですね、発足で17年間ですね、
はい、
車椅子の安全で、安心して使用できるように高齢者施設とか病院とか、社会福祉協議会ですね、道の、車椅子の点検を5000台以上ですね、現在で実施しております。
17年間で5000台以上ですか。
はい、
1年間で300台近い台数ってことですね。はい、すごいですね。はい、
まあ、そういう活動を現在も続けております。
はい、車椅子の安全点検というか整備というのは具体的にはどういうことをされるんですか。
まずですね、自転車と一緒なんですが、空気タイヤですね、
あーはーはーはー、
がやはり虫ゴムの不良等によって、ね、
空気が抜けてたりとか、
抜けてたりパンク し、うん、はい、しているって言っても大体虫ゴムが悪かったりですね、はいはい、でまあ、タイヤが抜け、空気が抜けてますとブレーキが効かないんですね、駐車ブレーキ。
なるほど、はい、
でそれで、乗り降りするときに、移動して転倒して怪我をすると、うん、
はい、
そういうやはり一番大事なのが、ね、移動するとき、ベッドからこう車椅子を乗り移る、でまた、ね、車椅子からベッドに行くって、そういうときに車椅子が動くとですね、うん、
はい、
転倒しますよね。
なるほど、は
い、それで怪我するということで、はい、一番駐車ブレーキなんですが、
なるほど、
それがしっかり効いていくかっていうところが大事ですね。
あーはーはー、はい、そうですか。ですね、いや、お話を今聞いててなるほどなと思ったんですけど、すごく先ほどから気になることがありましてね、
はい、
これ先ほどからというか、実は この番組にご出演いただけませんかということで、お話しがけした時にですね、私の方もスイマルクって何語やろなと思いましてね、インターネットで調べたんですけど、はい、どこの国の言葉かなとは出てこないんですけども、これはどういうところから命名されたんですか。
スイマルクって反対に読んでいただければわかると思うんですが
なるほど、
はい、
そうですか。僕はまたね、なんとかマルクっていうか、ビスマルクとかですね、ドイツ語の名前使ってんのかなとか思ってたんですけど、もっと全然違う裏を書かれましたですね、
反対語でね。
そうですか、なるほど、
読んでいただける、
はい、すごく洒落た名前ですね、はい、もう17年前からスイマルクで活動されてらっしゃる。
はい、
ああそうですか、はい、なるほど、すいません、話の腰を折ってしまったようで申し訳ありませんが、これまでの活動ということですけれども、大体どういったところで活動なさってらっしゃったんですか。
高齢者施設がまずですね、
はい
はい、それから社会福祉協議会っていう京都市の、
そうです
ね、
はい、
ところの車椅子、
はい、
とか病院ですね、病院で使っておられる、はい、
まあ、そういう施設とかそういったところにこう備蓄されているものを、
はい、
まあ、要はその個人で使ってるっていうよりもいろんな方が使うようなものですよね。
そうですね、
まあ、そういったものをやっぱりこう順次整備していくということですか、
はいはい、
5000台っていうとどうなんでしょう、その京都市内にあるもののうちの何割かは占めてるんですかね、数で言えば。もちろん17年間ですから入り替わってるはいるんでしょうけれども、相当な数であることは間違いないですよね。
そうですね、私たちが行ってる施設でもですね、
はい、
年に1回程度のとこから、
うん、
毎月1回という施設までいろいろあるんですね。
定期点検ってことですか。
そうです。
ああ、なるほど。
ですから毎月1回ということはかなりの台数をお持ちの施設があるいうことですね。
ああ、はい、そうですか。これはその行っておられるっていうのはエリア的に言えば活動エリアってどの辺になるんですか。
北区の方からですね、はい、南の方は、伏見、大山崎とか長岡京とか ありますね。
はいはい、まあまあまあ、今日北区からその伏見や大山崎長岡京まで言っても京都市内1円プラス京都に隣接するところもっていうような感じになるんですかね。
はい、
何人ぐらいの方でその活動なさってらっしゃるんでしょう。
今正会員というのが21名おります。
は
あ
は
あ、でその大体平均年齢が60後半ですね。ただし若い方もちらほら入っていただいて、
あ、そうですか。
で女性の方も3人おられます。
あ、女性もいらっしゃる、
はい。
この谷口さん、山田さんはこの17年前からこの活動に携わってらっしゃるんですか。
私はそうです
ね。あ、そうですか、
はい、
私はもう入って約10年ですね。
あ、そうです。それでも10年やってらっしゃるんですか、
はい、
別にその何か専門に例えばその自転車の整備会社というかそういうお店を経営されてるとかそういうお仕事されてるとか、そういうと関係ないんですか。
会員のね、職業で言いましたらやっぱり関係のある方も多いんです。
ああ、
例えば自動車の整備士さんをやっておられた方とか、ああ、板金工をやっておられた方、
はいはい、
からこれはまあちょっと畑違いですけど染め物業の方とかね。
あ、それはまた全然畑違いですね。
まあ、京都の地場産業の方ですね、はいはいはい、それとか、まあ、家電の修理の方とか、
やっぱり技術屋さんは多い。
そんな感じですね。やっぱりだけど最近は事務関係の方とか、それから介護関係の方、
はい、
介護の会社に勤めてて、その方から車椅子のことも知りたいと。それと全くの専業主婦の方。
あ、そうですか。
まあ、ちなみに私はまあ未だ現役で機械の設計をやってるんです。
はあはあ、
でこちらにいる谷口代表はそれこそ新幹線整備のプロであったという方。
ああ、そうですか。
はい。
でもそれぞれがそういう極めてその高い専門性を持ってらっしゃる方から主婦の方がまだいらっしゃるけれども、でも車椅子の整備をするにあたっては一定レベルの何かこう 技術を皆さん有していられる、
そうですね、
なんかそういう資格があるというふうに伺いましたが、
はい、それはやっぱり最近特に広まってきている車椅子安全整備士という資格があるんですね、
はいはい、
国家資格ではないけど民間の資格で全国的にそういう資格者が増えてきていると。そのスイマルクの中ではこの 谷口代表が第一号として資格を取られた、
はい、ああそうなんですね、はい、そういうその一定 その、車椅子の安全整備に関わる知識、そういったものをやっぱりその有すると、今要するにそれを要件として必要とされてるわけですね、この車椅子安全整備士
ですか。そうです、だからそういう方たちの知識技術をチェックリストみたいな格好で皆が共有してですね、
はい、
で新しく入られた方には指導の講習会をやって、で現地の指導もやって、基本的には皆さんみんなが同じレベルで修理をすると。
全員じゃあ有資格者なんですか。
資格はまだ順次取っていってるという。
でもその、まあ、資格は持っていないけれどもレベルとしては皆さんも今日同じように指導も受けて、はい、
今現在有資格者が 3名になりました。
あ、そうですか、はい、まあ、これから またそういった方々もおそらく増えていくということですね。
そうです、
なるほど。 そういう形で今伺いました、まあ、17年前からこの車椅子の安全点検整備に取り組んでこられて、これまでにすでに5000台を超える台数の車椅子の整備に取り組んでこられたこのスイマルクさんですけれども、今冒頭で申し上げたウクライナの方への車椅子のですね提供、そういったことに活動を進めようとされているというふうに伺いました。後半ではですね、その活動についてお伺いしていくということにいたしまして、ここでちょっとミュージックブレイクを挟みたいと思います。はい、本日のゲストは京都車椅子点検ボランティアスイマルクの代表谷口博さんと副代表の山田隆さんにお越しいただいています。それでは後半になりますけれども、まあ、スイマルクさんという団体はね、どういう活動をされているかというところを前半でご紹介いただいたんですが、後半は冒頭で申し上げました、そういう技術を使ってですね、今車椅子を必要とされているウクライナ、そちらの現地の方へですね、整備をした車椅子を届けようと、まあ、そういう活動をですね、これから進めようとされているというふうに伺いました。それでは代表の谷口さんにお伺いしたらよろしいんでしょうか。まずそういう活動を始めようというふうにこう思い立たれたきっかけみたいなことっていうのは何かあったんですかね。
そうですね、やはり、ね、ニュースを見てますと、
はい、
ね、ロシア侵攻によって、ね、ああいうウクライナが、ね、戦火になって、うん、怪我人等が多く出てますし、
はい
はい、でまあ、うちとしては車椅子の、ね、点検整備しているんで何ができるかなって考えましたら、やはり車椅子、ね、提供できたらと、ね、必要としてるんじゃないかなと思い立って、京都市の方の、国際交流共生課ですか、
はい、
その辺にお伺いしまして、
はい、
現状を知りたいということで、そうするとやっぱりウクライナ大使館にお聞きした方がいいん違うかっていう話で、
はい、
で直接メールを送りまして、
大使館に、
大使館、
はい、
でそれがウクライナ大使館って聞いてまして、ウクライナの大使館にメールしたったんです、私
ウクライナの日本大使館ですか
日本大使館、
あ、なるほどなるほど。
でそこからメールを送りまして、はい、帰ってきたんですが、返事がね、すぐに帰ってきて、
はいはい、
ここは違います、ウクライナです
なるほど。
で東京の在日ウクライナ大使館に、ね、
はい、
連絡していただいて、アドレスを教えていただきまして、はい、で連絡しましたら、メールしましたら、電話で帰ってきたんです。
あ、そうですか、
はい、直接、ね、電話いただいて、
はい、
こういう現状で車椅子を提供したいんですけどって、はい、いやいや、もう本当にたくさん怪我人出てるんで、
うん、
いつでも早くあの車椅子をいただきたいんですっていう、
は
い、
ああそうですか、
話があったので、うん、あそれやったら、ね、あのこの活動してもね、あのいいかなということ
で、じゃあもうそこまで話はトントンと進んだということですね、はいはい、ですちょっとぐらい内で宛先違ったっていうのはありましたですけど
そうなんです、
うん、なるほど、まあでもあれですね、やはりそのあの現地のあの惨状といいますかね、見ていて我々もうーんすごいなってやっぱ心痛める人はたくさんいると思うんですけれども、はい、やっぱり皆さんならではですね、そこでその車椅子っていうものにこの発想がね行くのは大変やなとかね、怪我したらみんな大変、どうしてやるんやろうとかね、いう泣き叫んで歩いてる子どもたちの姿とか見て心は痛むけれども、なかなか車椅子っていうところの発想がいかない、
そうです、
ね、それはやっぱりこれまで長年そういう実績を重ねてこられた皆さんならではのことだったんだなというふうに今ね、うん、改めて伺って思いましたですけども、はい、まあでもそういうことですと、まあまあ現地はそれを待ってると、いくらでも必要だと、ね、はい、いうことなわけですね、はい、うん、で具体的にはどういう活動をしていかれようとお考えなんですか。
まず やはり、資金ですね、送るためには送料、まあ、東京のグラナ大使館に送るんですが、はいはい、東京までの送料なんですが、はい、でまあ、車椅子の再生ということで修理代ですね、はい、それが必要と。
その修理っていうのは先ほど伺ったその何ですか、あのタイヤのチューブの交換とか、はい、ブレーキが効くようにとか、はい、同じことをやるんですか。
そうですね、はい、それとあのそういう、なんていうのか、地面自体が荒れ地ですんで、
まあ、もうあれですよね、瓦礫が ね、はい、散乱している状態ですね、
はい、できるだけノーパンクタイヤっていうのがありますんで、パンクをしないそういうタイヤに交換したいっていう、
はい、
それも結構お金かかりますんで、はいはい、そういう資金が必要という。
なるほど、
はい、
そうか、そのパンクしているタイヤを修理して送っても、はい、現地の状況から見たらもうすぐにまたパンクしてしまうかもしれないわけですもん
ね、はいはいはい、
そしたら今度なかなか現地でそういう整備ができなければ結局、ね、もう使えなくなってしまうわけですね、
はいはい、
ということでそのパンクしないタイヤっていうのがあるんですか。
はいはいはい、
あ、どういうなんか特殊なものなんですか。
いや、あの全部ゴムになってるんですね。
あ、チューブが入っていない。
入っていない、はい、
あ、なるほど、中空じゃないわけですね、パンクの仕様がないということ、
ね、そうそうですね、
あ、はいはい、それはあの日本でもあの一般に普通に手に入るものなんですか。
入りますね、あのそういうメーカーが作ってます。
あ、そうですか、
はい、
でもやっぱりあれですか、普通のあのチューブタイヤに比べるとやっぱりあれですか、高額になるんですか。
値段高いですね。
ああそうですか、はい、高いです。まあそうでしょうね、それはね、はいはいはい、じゃあもう全部その単にその虫ゴムを変えるっていうことじゃなくてタイヤ全部を交換していくところになると、まあ、相当なお金も必要になってくるわけですよ ね、
そうですね。
どれぐらいの台数をお考えなんですか。
一応100台を
100台
目指してます、はい、
あ、まあまあ、まあ現地はいくらでも欲しいで今すぐにということでしょうけど、まあどれぐらいの期間をかけてその目標台数ですか、100台をこう整備していけたら、まあ現地に提供できればなという感じなんでしょう。
一応1年ぐらいですねかけて、
はあ、
まあ、100台を達成したいと思ってますけどね。
1年で、
はい、うーん、まあ、早ければ現地の方が喜ぶと思うんですけどね、
まあ、それはね、
はい、
まあ、でもやっぱりでもそのね21名の方が皆さんそうやって24時間フル稼働っていうわけじゃないし、それぞれ自分たちの空いた時間でね取り組みになられるわけでしょうから、
まあ、それと大体今の活動でいきますと月に2回2日分ぐらいですね。
あ、皆さん集まって
そういう作業ができるのがね、そうするとやっぱり100台やるのに1年近くはかかる。
なるほど、そういうその時間的な問題と、あとはもちろんその整備をするための車椅子が入手できないことにはなかなか、それはやっぱり一般の方から提供いただいてということになるわけですか。
そうですね、今現在15、6台はもう提供いただいてるんです。
あ、もうすでに、
はい、
それはウクライナ向けにということで。
そうです、
あ、はい、そうですか、
まあ、それは個人の方からもありますし、
はい、
大口としていただいたのはある病院さんからね、使わなくなったのでというの、
はいはいはいはい、
ですからもう作業は急いでかからんとあかんのです。
なるほど、 そうですか。まあ、ということであればこれからも、その100台に目指しては、まあ、ある程度そういう、まあ、大口も含めてそれなりの台数は、まあ、集まるんじゃないかという見通しは、まあ、終わりということなんでしょうかね。
はい、
まあ、実際でもそのやっぱり1台あたりタイヤも交換して、まあね、いうことになってくると相当やっぱり手間かかりますよね。
そうですね、はい。
これはまあ、せっかくですからこの番組を通じてね、なんか、まあ、自分の手元にとかお近くにとかね知り合いのところにということで車椅子とかがあればぜひ提供していただければなというふうには思いますけれども、はい、どういう形で連絡を取らせてもらったらいいんですかね。
そうですね、ボランティアセンターに私たちのそういう紹介がありますし、
はいはい、
そちらの方に連絡先が載ってます。
そうですか、
はい。
それは、例えばインターネットで検索するとすると、はい、スイマルクで検索すれば出てくるんでしょうか。
スイマルク出てきます、
はい、あ、そうですか、はい、お電話番号もし連絡先窓口のお電話番号あれば、はい、それも、教えておいていただければと思いますが、はい、
よろしいでしょうか。090-7344-8040 です、
はい、もう一度繰り返します。090-7344-8040 ですね、はいはい、これは谷口さんの代表のお電話番号ですか、
はい、
そうです、はいはい、もしご自分のところあるいはお近くに何か、こういう車椅子あるよ提供できるよというのがあれば、こちらの方まで、ご連絡をお願いしたいと思います。もう一度電話番号申し上げます。090-7344-8040です。はい、まあ現物が必要だということもありますけど合わせて、そのやっぱ資金的なことですよね。
はい、やっぱり先ほども出てました1台の車椅子をですねノーパンクタイヤに変えて、うん、でもともと再生用ですからどっか傷んでるところを修理して、
はい、
で出来上がったものを東京まで確かまで運ぶと、
はい、
こういうとこまでの費用をですね直接的な経費だけ考えてもやっぱり1万5、6千円かかっちゃうと。1台あたりですね。
じゃあもう100台ならそれだけで150万、60万すぐかかってくるということですね、はい、
そうなんです。
その他の経費も含めれば相当な金額のお金がやっぱりこの事業には必要となってくる、
はい、
まあ、それをまあできるだけ多くの方々からねなんか協力していただければということ で、
そうです、ね、
これからあれですかクラウドファンディングっていうようなことも今検討されてるというふうに伺いましたですけれども、
はい、まあ、みんな会員全員が素人ですんでまあこれから勉強してということになる部分も多いんですけども、まあ、募金寄付をまずね
多くの
近隣からやっていただいてでクラウドファンディングに関しても実施していきたいと考えておるんです、
は
い、
なるほどそうですか。それと、先ほど少し伺いましたけれども、まあ、2週間に1遍ぐらい集まってやるとで、まあ、すでに14、15台あるということですけれども場所も必要になりますよね。
そうなんですよ。今のペースで車椅子を提供していただこうとしましたらね、
はい、
まあ、すぐにでも20台30台になる可能性もあるので。
なるほど。
そうすると今確保している作業場所と保管場所ではとても処理できないんですね。
なるほど、そうですか、わかりました。そういうじゃあ車椅子の整備をするための場所とか保管をするための場所とか、はい、こういうものも提供してくださるところがあればぜひということですね。
お願いしたいです。
はい、わかりました、ありがとうございます。まあ、そういうことでですね、まあ、ウクライナ側からも絶大なる期待を寄せられている活動でもありますし、なかなか我々がすぐにねウクライナにできるっていうこともありませんので、ぜひそういうことを直接いろいろされている団体さんの方にできれば多くの方にご協力いただければなというふうに思います。はい、今日はですね、京都の車椅子点検ボランティアスイマルクさんから代表の谷口博さんと副代表の山田隆さんにお越しいただきました。いろいろと興味深いお話を聞かせていただきまして大変ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
本日のナビゲーターは京都 NPO センターの近藤忠宏でした。 今日もどうも皆さんありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル0120-191-968 0120-191-968 まで。